this.
The husband is considered very magnanimous because he gives as many children to the wife as she likes.
夫は非常に寛大であるとされます。それは妻が望むだけの子供を提供するからです。
Every woman is fond of children. Therefore, any husband who can please his wife by sex and give her children is considered very magnanimous.
どの女性なら誰でも子供を好むものです。ですから、妻をセックスを喜ばせることのできる夫は非常に寛大な存在と言えます。
Not only does the husband become magnanimous by begetting children, but by giving his wife ornaments, nice food and dresses, he keeps her completely under submission.
夫は子を産ませることで寛大な存在になるだけではなくて、素晴らしい、おいしい食事や衣服を提供することで、妻を従順に保つことができます。
Such a satisfied wife will never give up the company of her husband.
そのように満足しきった妻だったら、絶対に夫から離れることはありません。
Manu Sanghita recommends that to keep a wife satisfied, a husband should give her some ornaments because women are generally fond of home, ornaments, dresses, children, etc.
マヌサミシタが推薦していることでは、夫は妻を満たすために、満足させるために装飾品を与えるべきであると。なぜなら女性は家庭、装飾品とか着るもの、子供などを好むのが常だからです。
In this way, the woman is the center of all material enjoyment.
このようにして、女性が物質的な楽しみ、すべての中心となっていくのです。
In this regard, the word vikyatam is very significant.
このことに関連して、この説にある vikyatam は非常に重要な意味があります。
A man is always famous for his aggression toward a beautiful woman. And such aggression is sometimes considered rape.
男性はいつでも女性に、美しい女性に対して強引な態度を取るものですが、時にはそれが強姦と考えられることがあります。
Although rape is not legally allowed, it is a fact that a woman likes a man who is very expert at rape.
強姦というのは法的に認められていないものですが、女性というのは強引にでも女性を巧みに手に入れる男性を好むものです。
オマグナナティミランダシャギャナンジャナシャラカヤチャクシュルミルタムディナタスマイシーグルヴェナマハシーチェイタニャマロピシタムスタピタムディナブータレイSwayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam SajivamSadvaitam Sadvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpataru Vyascha Kripasindu Vyayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Gaur Premanande Hari Hari Bo
So, in this verse, we continue to hear about the psychology of those who are in the material world.
この説では物質界に今とどまっている生物たち、私たちの心理状態について説明が続けられています。
This means that there is the male and female psychology.
つまりこれは、ね、まあ、男性女性あるいはオスとメスの心理というものを扱っているわけです。
This male and female psychology is present in all species of life.
この男女雌雄のオスメスですね。雌雄の心理というのはどのような生物の間にでも見られるものなんです。
And also, there are male and female aspects even in inanimate objects. Those that are not living, there are male and female counterparts.
また、その生命を持たない、まあ、その生命を持っていないその物体であったとしても、そのようなものに関しても、雌雄、男女間という、男女というようなイメージというのも感じられる、存在しています。
In the science of music, we find that there are some...chords and some that are male and others that are female.
You said music?
In music, there are certain kinds of chords that are considered to be male, some are considered to be female. There's major, minor, or sometimes it's called feminine and masculine.
Mm.科学的に言ってもですね、音楽の学んでる人よく分かりますけども、コード、まあ、和音ですね、和音というものがあって、まあ、メジャー、マイナーというその概念があります。その音でさえも男性的、女性的というようなイメージが感じられる。音楽でもそう言われています。
And in language as well, some words are considered to beMasculine, some words are feminine, some are neuter.
また男性、女性という男子格、女子格という分かるような、あるいはその中格というんですね、言葉にでもこのような概念というのが当てはめられています。
When Mahavishnu first glances over the material nature, he sends his energy into it and animates the material energy.
マハヴィシュヌはこの物質界を創造するときに自分のエネルギーというものをその物質界の中に注入すると、そうすることによってこの物質界を起動させる、動かせるというようなその過程がありました。
But Mahavishnu has only an indirect relationship with the material world.
マハヴィシュヌはその間接的にその物質界を動かせるにしただけです。
And therefore,The glance of Mahavishnu is actually personified in the form of Shambhu.
で、その実際その、マハヴィシュヌがその物質界をその見つめるというそのグランスというのはこの眼差しね、ですね。で、それがそのシャンブー、その力を与えた、その間接的に力を与えたものと考えられます。シャンブー。
And Shambhu has his counterpart, Parvati, his female aspect.
でそのシャンブーにはその女性的なその反対の存在、つまり、フィメル、
counterpart。
Did you name the counterpart?
Counterpart means.
Yeah, I know it. まあ、その対象となるもの、そのシャンブーの、シャンブーにはその、その反対のそのパートといえるその女性の姿があります。
And Shambhu and his consort represent the perverted sense of sex desire, which is originally there in the spiritual world.
で、このシャンブーとそしてその伴侶というものが、本来は精神界にある性的なその喜び、感情というものが盗作した形で現れた存在です。シャンブーとその伴侶というものが。
The original sexenergy is coming from the spiritual world, the Radha and Krishna.
で、根源、セックスというものに対する力、セックスの力というのは根源的にラーダ・クリシナ、精神界にいるラーダ・クリシナの中にあるものです。そこから来ています。
But when that energy comes into the material world, it becomes perverted in false ego.
そしてそのセックスの力というものが物質界に入ってしまうと、盗作したしたか、あ、偽の自我によって、盗作した形で現れ、それが偽の自我となって現れます。
That false ego is generated from living entities who misuse their independence and try to enjoy separately from the Lord.
その偽の自我というのはなぜ作られるかというと、この物質界にいる生命体というのは自主性とが与えられている。その自主性を間違って使って、この、独立して自分がこの物質界で楽しもうとすると、そういう気持ちなんです。
In the spiritual world, we hear descriptions of Krishna as the greatest Cupid.
精神界の中で、関してその説明があるんですが、精神界でクリシュナというのは最も偉大な、最大のキューピッドだという説明があります。
The Brahma Samhita describes how he's surrounded by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis.
で、ブラムサムヒタの中では、そのヴィシヌ、あれ、ナーラヤンが無数のラクシミ、あるいはゴピたちに囲まれているという説明があります。
And in the pastimes of Krishna, we see many heroics.
The sound is shattered now.
In the pastimes of Krishna, we see the Vira Ras, or heroism.
ヴィララで、この、まあ、英雄ってですね、その英雄の精神ですか、それをクリシュナの崇高な娯楽の中に見出すことができます。
For instance, Rukmini was a young woman who wanted to marry Krishna.
例えばルクミニという女性がいます。若い女性でクリシナと結婚したいと思っていました。
This was your heart's desire to marry Krishna and no one else.
もうクリシナだけと結婚したい、他に誰もどこに行きたくないと、もう心の中でそれだけを願っていた女性です。
But her brother Rukmi wanted to get her married to Shishupal, who was an enemy of Krishna.
ところがルクミニの兄であるルクミはクリシナの敵であるシシュパーラと結婚させたいと思っていました。ですからルクミニはどうか私がそのクリシナに嫁ぐことができますようにと何度も何度も祈っていました。
So she wrote a letter to Krishna asking him, please come and steal me away.
そこでルクミニーは、だからルクミニーはクリシナに手紙を出しました。どうか私のところにやってきて、私を盗んでください。私を盗んで連れ去ってくださいと頼みました。
This stealing of a bride or carrying away a woman for marriage is one of the seven kinds of marriage that we see in the Vedic culture.
で、これを、まあ、ベーダーの中でその言われている説明なんですけれども、女性が結婚したいと思う、でその結婚したい相手が自分を盗んでいってくれる、そういうことを期待するという、その気持ちが、まあ、7種類の結婚する形のその一つだとベーダーの中で言われています。
Often we hear about this kind of marriage among the Kshatriya class.
もちろんこれはそのクシャトリアの階級だけで行われていたことです。勇敢な気質を持っているクシャトリアですから、女性が結婚すると、結婚したい女性がいて、その女性のところに出かけてって、その人を誘拐して遠くへ連れ去って、そして結婚するという、そういう慣習がクシャトリアの中でありました。
And sometimes while stealing away the bride, the Kshatriya has to fight with other Kshatriyas to keep her.
つまり、その女性を得るためには、花婿というのは、その花嫁を得るためには、その花嫁をもらおうとしている他の敵対する人間たちと戦わなくちゃいけないんです。
And once in Jagannath Puri, I saw that the whole Grand Avenue was shut down because two bulls were fighting over a cow.
ジャガナタで私は見たんですけども、2つの2頭のですね、そのお牛たちがその戦ってですね、そこら辺がまあめちゃくちゃになっている状況を見たことがあります。
They had their horns locked and they were slamming into each other and no one could go back or forth on this huge grand road even for about an hour。
ちょっと分からない部分ですけども、その2頭のお牛がその爪を突き立てですね、その互いにその爪で突進し合ってぶつけ合うわけですね。1時間それは続くわけですけども、誰もそれを止めることはできない。
And practically in every species of life we see the males fighting over the female。
で、まあ実際このようなことはどのようなその生物の間でも行えることであって、オスというのがメスを得るために他のオスたちと戦うわけですね。
So this is a perverted reflection of what comes from Krishna in the spiritual world.
で、これが精神界にクリシナの持っているその感情が物質界に盗作して現れた形なんです。
So Rukmini wrote in her note to Krishna that I will only marry you。
Rukmini は手紙に書いています。私はあなたとしか結婚しない。
And she said that if I cannot marry you then I'll fast to death and then in my next life maybe I'll have a chance to marry you。
もしあなたが私をめとってくれなければ、私を連れて行ってくださらなければ、私は絶食して死んでしまう、死ぬつもりで、死んだら来世であなたと一緒になれるかもしれない。
And Rukmini said, why would anyone want to marry a common man? Only I want to marry Krishna.
普通の凡人と私は結婚するつもりはないんです。あなた様、クリシナとしか結婚しやすくありません。
She said, a common man has a body made of blood and bones and mucus and stool.
凡人というのは、その凡人の体というのは血とか骨とか、痰とかその血で、そういうものでできているんです。で、できている体を持っている。
And mustache hair.
ヒゲを生やして。
But Krishna's body is transcendental, Satchidananda.
でもクリシナの体は崇高です、超越的です、 Satchidananda です。
So the BrahmanTook the note and delivered it to Rukmini. But the Brahmin took the letter from Rukmini and delivered it to Krishna.
その手紙はブラフマンが、あるブラフマンがルクミンから受け取って、その手紙をクリシナに届けました。
So on the day that Rukmini was going to marry Shishupal, Krishna appeared and he stole away Rukmini.He grabbed her and put her on his chariot and drove away with her.
その結婚当日、クリシナは、シシパーラとルクミが結婚することになったけども、シシパーラが見ているその前でクリシナは現れて、ルクミをかさらって、そして自分の馬車に乗せて連れ去っていってしまった。
And there was a big fight between Krishna.And Balaram and all these other kings who actually they all wanted to take Rukmini away.
実際そのそこでですね、そのルクミニを連れ去ろうとして、そのクリシナとあとのバラランとかそこに集まっていた王たちの間でもう、とんでもないその争いが起こりました。とんでもない。
Rukmini chased after Krishna.And challenged him to a fight, but Krishna defeated him and then snipped off parts of his mustache and part of his hair to make him look very ugly.
で、ルクミもクリシナに挑戦して戦ったわけですけども、結局クリシナはルクミの頭を剃ったりですね、そのひげを剃ったりですね、もうこう屈辱的なその切り方で。そのルクミを認めない格好にしてしまった。
And Balaram became angry at Krishna and said, You should not have embarrassed him like this.
で、バラランはそれを見て、クリシナはそんなもん、この彼をそんなにこの屈辱的な思いさせるようなそんなことをしちゃいけないと言います。
So this pastime is in the Vira Ras, or the heroic Ras, where Krishna comes and steals away the bride and takes her away and marries her.
で、このクリシナの崇高な娯楽というものがヴィララ、なわちクリシナが結婚している相手に決まっているその花の嫁を無理やり強引に取り去っていってしまう、そして結婚するというクリシナの崇高な娯楽です。
And when that rasa comes in the material world, the ordinary living being thinks that he'll be the great hero.
でラーサというのがあると、凡人というのは物質界に降りてくると、そうすると自分は偉大な英雄なんだと思い込んでしまいます。
And the woman looks at the man and thinks, oh, he's my savior, he's my hero.
そういう男性を見た女性というのは、この人こそ私を守ってくれるんだ、私の英雄なんだと感じます。
And she's thinking that he will provide for me so many things and he'll be my protector.
いろんなものを私にくれるんだと、私は守ってくれるんだと、彼女は考えているわけです。
And generally, a woman is proud if a husband has a big title and she can tell everyone, my husband's a doctor or something like that.
It sounds suddenly became unclear.
Sometimes the woman is proud that her husband has a title, like my husband is a doctor or some big shot.
どうだろう、今ちょっと分からなかったな。どなたが今聞こえた部分ありますか？Still the sound is unclear. Maybe it's okay now. Could you repeat the same again?
So the wife becomes proud of her husband being a big man, that he has a title. She tells people, my husband's a doctor, my husband's a lawyer.
で、時々その女性というのは自分の夫を自慢することがあります。私の医者、夫は医者なんですとか、私の夫は弁護士なんですとか、そうやって、こう、まあ、うぬぼれるというかですね、その、自分の夫を宣伝することがあります。
And the husband becomes very proud that he can maintain a beautiful wife.
で夫も同じように自尊心を持って、プライドを持って、この美しい妻を私はその、養っているんだと考えます。
This is the psychology of in the material world between men and women being described in this purport.
でこれが男女間の、この吉解説で言われているように男女間の心理状態です。
And in the Shastra, the woman is referred to as sthri.Or one who expands one's material realm, one's material enjoyment.
I'm sorry, I couldn't catch the meaning.
In the Shastra, the name of woman is Stri.
Stri, okay. で、Shastra では女性というのをサンスクリットで Stri と言います。
Stri means one who expands one's material enjoyment.
物質的な楽しみを拡大させるもの。という意味です。スリーというのは。
And this is, comes in the form of children and home, decorated home, and many kinds of material enjoyments.
それはどうやって形で現れるかというと、子供とか美しく飾られた家とか、そういう物質的な楽しみとして現れてきます。
So in general, the Shastra is saying thatthe woman likes to be maintained by man and have many nice things.
まあ、シャストラが言っています。女性というのは普通、まあ、素晴らしい男性、あの素晴らしい物事によって囲まれて生活したいと思うものです。
And the man feels very proud to be able to maintain the wife nicely.
男性もその女性、自分の妻を、女性を上手に巧みに維持することができるということで、自分を誇るようになります。
And then Prabhupada comments about this idea of rape.
で、ここでシュラ・プラパダはそのレイプ、つまり強姦ということについて、説明されています。
The origin of the word rape, it means to carry away.
Rape というその語源はですね、持ち去ってしまうという意味です。
And so he said that if a man is very expert at this rape, then he is considered to be or that men, the women like a woman who is excuse me, women like a man who is expert at this rape or kind of aggressive behavior.
で、シュラル・パーパーダはまたここで語っているのは、普通女性というのはそうやって強引に物を持っていってしまうというそういうその強引な態度で、何かを持っていってしまうというその男性に心を惹かれるものだと言っています。
Of course, this is in this one statement, it became a very controversial statement in the Bhagavatam.
でまあ、これはあのバーガバタムの中でこの一つの文章の表現というのが非常にその controversial というのはその、こうなんだっけ矛盾したそのあそうですね矛盾したその考えを与えてしまうものになってしまっています。
And sometimes...People, when they hear the word rape, they think of some guy with a gun waiting to kidnap a woman or something like that and commit violence to her.
一般的にそのレイプという言葉を聞くとですね、ある男がガンを持ってある女性をその誘拐するとか、そういうその楽しむためにそういうことをするんだというふうに感じてしまう。
But in context,And in the original sense of the word, Prabhupada's talking about this kind of heroism that the man can carry away the woman and take care of her and be very aggressive with her and that she'll like that.
で、シロパーパーダはここでその文脈として理解できるのは、その rape というのはヒロイズム、つまり英雄的な気質を持っている男性であって、その男性がその女性を強引に連れ去っていってしまうという、強引にその押し切るというか、そういう態度を持つ男性のことを指しているんだって、それを女性は好むものだという説明です。
You can see that, at least in America, they have these best-selling novels. They're called romance novels.
まあ、あのアメリカにはそういう、まあ、ロマンス小説、ね、あのそういう小説がありますが、
they're very popular. They sell millions and millions of books.
今でも多くの人に読まれていて、毎年その何百万冊というその本が出版されています。
And mostly the theme is about a very strong heroic man who is able to.Sweep away an innocent woman.
で、その中で登場してくるその、まあ、人物というのは男性というのは大抵がその頑丈そのすごい力を持ってですね、女性を強引にその自分のものにしてしまうというようなそういう主人公がほとんどです。
Do you have such novels in Japan?
Yes, we do. My translator colleague was translating many, a lot of, I forgot the name of the, Haru? Harley Quinn.
Yes, that's right.
Yeah. で、日本でもそういうのがあるかと聞かれたので、私のその同僚の翻訳者ですけど、女性なんですけども、今はやってないんですけど、たくさん、そのハーレクイーンというんですね、そういうロマンス小説を、ロマンス小説を訳していました。
And so, these books are very, very popular, but who are they popular with? Mostly women.
で、この本、こういう小説というのは、非常にその、たくさん読まれて人気あるんですけども、誰に人気あるんでしょうか？女性です。
The audience, the women, they think about a strong man who can carry them away.
それを読んでいる女性たちというのは自分をそうやって連れ去っていってくれる男性を望んでいる女性なんですね。
And that is the sense in which Prabhupada uses this phrase rape in this purport.
で、ここでシュラル・プラーパダが言葉で使っている rape、強姦という意味はそういう意味で使っているわけですね。
Obviously, he's not advocating violence against women.
女性に対して暴力振るというそういうことを言ってないということはもう明白なことなんです。プラパダはそういうことを言ってるわけないんです。
Because the entire Vedic culture is meticulously based on protecting Brahmins, old people, women, and cows.
で、この、その、ベーダの中で言われているのは、本当にその、 特に強調されているのは、ブラフマナとか女性とか弱い立場にある人たちを守るということ、そのことがその中心になって述べられています。
So this heroism that we hear about originally comes from the spiritual world.
でこの英雄主義という、英雄のその話を聞くというその気持ちというのは精神界から来ているものなんです。
And in the material world, it is a perverted drama between male and female.
でもそれが物質界に来てしまうと倒錯した形になって、男性と女性がそのように性的に味わいを感じるとそうになってしまう。
But in any case, because we have material bodies and we have a male psychology or a female psychology, it's important that male and female live together in a balanced way based on understanding each other's natures.
でも私たちにはこういう自然界の中にも男性女性という意識があるわけですから、その意識に基づいて男性と女性が一緒に住んでバランスの取れた生活をすると、そのことも必要なことなんですね。お互いのその気持ちを理解し合ってバランスの取れた生活をすると、これも大切なことです。
Therefore the Shastra gives advice to the man and to the women, to the woman about how to treat, how women how to treat the man and the womanThe man how to treat the woman.
だからこそシャストラでは男女に助言をしているわけです。女性はどうやって男性と、女性はどうやって男性を扱うべきか、また一方男性も女性をどうやってその扱ってうまくその付き合うかということも助言されています。
And obviously, people have their differences as well. Not everyone falls into the exact same circumstance as another.
もちろんその、はっきりしているのは、誰もが同じ状況にいるというわけではなくて、一人一人違った状況にいます。
But the point is to accommodate the nature of a person so that they can live a balanced life and take to their spiritual practice with steadiness.
大切なところはその人の一人一人が持っている気質に応じたバランスの取れた生活をすることによって、私たちがその精神的な生活がそのきちんとできるようにもするになるということです。
And as devotees hear about the pastimes of Krishna, for instance the pastime I mentioned between Rukmini and Krishna, thenThey develop an actual taste for the real rasa, the original rasa between Krishna and his consorts.
で、賢愛者の場合だと、クリシュナの崇高な娯楽を聞くことによって、例えば今話しましたクリシュナとルクミニの間で起こったことを聞くことによって、私たちはあのクリシュナとがのうちにあるこの根源のラサというものを私たちが高めることができるということです。賢愛者の場合そうなります。
As the devotees do develop a taste for the original rasa that comes from the spiritual world, they're not so much interested in the perverted rasa in the material world.
賢愛者の場合はそうやって本来のラサ、味わいを高めれば、この物質界にある倒錯した形で現れているそのラサ、味わいというものには興味を失ってしまうものです。
Now we'll take some questions or comments.
で、これから皆さんの質問あるいはその感想をお寄せください。
はい、クリスナ、秋代です。
はい。
今日の説の中で、偽の自我が、説ではなくて、解説の、法話の中で、
うん、
偽の自我が なぜ作られるかというと、自主性を間違って使って、まあ、作られるけれども、うん、その性的な力が物質界に入ると、偽の自我となって現れるというふうに、聞いたんですが、じゃあその偽の自我っていうのは、みんな物質界に入ったら、魂は本来偽の自我っていうのは誰でも持っているものなのか、持っていない人もいるのか、 その根源の力っていうのが、その性的な力っていうことなので、それを持っていない人もいるんでしょうか。
英語でバジシカプラブに説明できる？
はい、I hear、the power of the、偽の自我ってなんて言うんですか？
False ego。
False ego、is power of sex、in spiritual world and it is including、it is within Radha Krishna and、all Atma has this energy or especially someone does not have those who has、Atma who has not、this power. Sorry,、my child is crying. Sorry.すいません、やっぱりちょっと娘が泣き出したので、
はい、
質問は聞けないので、やっぱりいいです。
はい、so her point is, all the Atma has、the false ego, some has false ego, or some do not have false ego, that is one of her questions.
Well, false ego is generated when the soul misuses independence.
はい、偽の自我が現れてくるというのは魂が自分に与えられた自主性を間違って使おうとするときに起こるものです。
It's just like when you're standing in the light but you turn your back on the light then there's a shadow which is darkness, absence of light.
で、例えば光は自分が浴びていると、その光を浴びているその反対を向くと自分の影が見えます。つまり影が見えます。
So when the living entity turns away from Krishna, then he's covered in darkness.
同じようにクリシナに背を向ければ、そこに見えるのは自分を覆っている影です。闇です。
And this false ego is the junction between spirit and matter.
でこの偽の自我というものが精神と物質のその狭間、その交差するところなんです。
We are actually spiritual, but in order to try to enjoy matter, the false ego gives us that facility.
で私たちは本来存在、精神的な存在なんですけれども、物質を楽しもうとする。その時にこの偽の自我というものが、その物質を楽しもうとする便宜を測ってくれると、それを進めてくれるということです。
The fact is that there's a real ego. It's not that there's only false ego and then we give up the ego altogether. But when we turn towards our real dharma, which is to be servants of Krishna, then we assume a real ego, which is that we're I am eternal servant of Krishna.
でも自我というものを全部捨ててしまうということを言ってるわけではありません。偽の自我があるように本当の自我があるんですね。で、クリシナの私はクリシナの永遠の召使いなんだという気持ちを持ったとき、そういうようにして働くときに、それが本当の自我、真の自我なんです。
And what was the second question that she asked?
Well, actually, yeah, that was the main question. She was explaining how you said misusing the independence.
Yeah.
She was explaining about that.
Okay. Thank you, Naganatana.
You're welcome.
Another question?
Hare Krishna. Krishna Book の3巻の67の3番結婚とこなんですけど、聞こえてますか？
ちょっと今音が遠くからだと聞こえにくいので、途切れちゃう。
はい。3番の結婚というね、Krishna Book のクリシナの遊戯の話で、サンバはスワヤンブバラ意識の時にラクシマナっていう女性を強引に連れ去ってで戦いになったわけですけど、でラクシマナは、サンバと結婚しようとは思ってなかったんですよね。でも彼が強引に連れ去って、最終的には結婚することになっておめでたい感じなんですけど、でこのラクシマナはもともとサンバと結婚しようという気持ちなかったんですけど、 でも最終的には結婚しておめでたい感じになってるんですが、それは今日 の、 あの解説っていうかプラパーダの説で、その強引に連れ去ってくれる人、女性は好むものだということで、そこのところはついつも合うんでしょうか。それ前からちょっと知りたかったんですけど、
うん、okay、 あの英語で言えるですか。
During the Swayambhu, in this Krishna book, there is a story of Samshamba who carries away Lakshman in the Swayambhu, and that is her. So in that, it is written that initially she was not willing to marry with Shamba. But afterwards, after he carries away her from the Swayambhu, she is happy. So this incident and what Prabhupada has explained here about the rain is the same.
They have connection. Yes.
Yeah.
Yes. Nice example. いい例えばですね。どうもありがとうございます。Yes.
そうだそうです。はい。
神はなぜ欲深い不完全な人間を作られたか。
why God making a very so much material desire human being he make why
God doesn't make material desire. We have to have clear line of communication here. Naganatana, can you still hear us?
It's sound. Your conversation is not clear.
Oh, all right. So one of the members of the audience has asked why God creates so many material desires in the living entity.
どうしてその神というのは生命体の中に物質的な望みを作り出すのでしょうかという質問です。
And I said that God does not create material desires in the living entities.
神は生命体の中に物質的な望みを作り出すことはしないと私は答えました。
Living entities are not dead stones. They're conscious and they have their own volition, just like God does.
で、生命体というのは石ころではなくて命を持っている。神と同じように自分自身の自由意志というものを持っている存在です。
In the Gita, In the fifth chapter, Krishna clearly said that I don't create the material desires or the good karma or the bad karma for the living entity.
バガヴァッド・ギータの第5章ではっきり言っています。私は生命体に対していいカルマとか悪いカルマとか物質的な望みを作り出すことはしないと。
This is all coming from the living entity himself.
それはすべて生命体その自身から起こっている作り出されているものなんです。
Logically, if God gives us independence and to choose, it means there must be good and there must be bad side to choose. Otherwise, there's no meaning to freedom or independence.
で、神が私たちに自主性を与えるということは、まあ、いい面と悪い面というのがあるわけですね。ですから、そのどちらを選ぶかということになるわけです。
If I offer you ice cream and I say you can have any flavor you want as long as it's vanilla.
もし私がその誰かにそのアイスクリームをあげますと、でそのアイスクリームにそのどんなそのフレーバーでもいいと、バニラだったら、I'm a little bit confused.
Chocolate. I say that you can have any flavor, but only chocolate.
まあ、いろんなその味で食べられるけども、あげられるけども、チョコレートしかないよという。
This is not logical. It doesn't make any sense.
でもそれはもう理論的に言っても、なんか、通じ間が合わないですね。何でもあるから、でもこれしかないよというわけですから。
So material desire comes from...The living entity himself.
でこのように物質的な望みというのは生命体その
For Krishna, everything is spiritual.
で、クリシュナにとって全ては精神的なものです。
But when the soul, who is a small part of Krishna, misuses his independence, then he can fall into material desire.
その一部である生命体が、クリシュナの一部である生命体がブシカに抜ければ、その実性を間違って使ってしまうと。その時にブシカに転落してしまいます。
OK ですか ?OK。Thank you for your nice question.
もう一つどうですか皆さん。
一つ質問ください。
I have a question.
Aha, Krishna Sharanam.
Haribo Jai. Let me first say in English and then I would say it in Japanese.
Okay.
As you mentioned, this verse, this purport is one of the controversial statements by Prabhupada. And as you know, there is a BBT website. There is a section which called Tough Ones. And there is some discussion on this verse. But I remember at one point I was discussing this issue with the other devotees, and we're talking about the possibility of putting like a footnote in Bhagavatam, which, you know, obviously we should make it clear that it's a footnote. It's not by Prabhupada. It's footnote by BBT or whatever. But what do you think about that idea?
Do you want to do Honyaku first?
Okay.
Or I can answer first, and then you can just answer the whole thing.
Okay. Yeah. Sure.
What do I think about it? It could open up a room for footnotes all over the place. That's possible.
Mm.
I'm not against the idea altogether, but it's a matter of gaining consensus with the, especially with the BBT trustees who Prabhupada left as guardians of his books. And there's an ongoing discussion about this. The most recent decision was that it would, you know, there would be a website which would explain these kinds of things.
うん。その僕、質問はですね、この今日読んだ説というのは、バシェシカプラブもおっしゃったように、そのプラパーダのおっしゃってる最後の部分がですね、ちょっとそのパッと読むと、なんていうか理解するのが難しいというか、問題があるというか、それであの BBT の、 あのインターネットのウェブサイトに、そういう理解が難しいその説について、その説明をしてあるようなウェブサイトがあるんですけれども、その僕の質問っていうのはもうその客中をバガバダムにつけたらどうかっていうのを話してたことがあって、その友達と、そのインターネットだと別々なのでわからないので客中をつけたらどうかっていうのに対してどう思いますかっていう質問だったんですけど、その客中をつけると一個に脚注をつけるとそのいろんなところに脚注をつけ出すという可能性があるので、その彼自身はバシェシカプラブ自身は反対ではないけれど、その同意を得なければいけないというか、そういう問題ですねという答えでした。 Yeah, but then I guess it's just, yeah.
Yeah.Please continue.
Haribo? Yeah, it just the
yeah, I'm here.
Yeah, but the point was the point was that the if it's website then and in Bhagavatam there is no even footnote about the website obviously. So it might be difficult for someone to know.
Yeah, I understand your point. One thing is I'm not sure the state the current us, and I know there's been a lot of back and forth about it, and there were definite reasons on both sides, but I can't recite those right now because I don't remember exactly what the both sides were. But if you like, I can I can tell you the state of the conversation in a maybe a separate email and let you know what it is right now.
I'll be curious.
Okay. Yeah, it's an important thing to know kind of what the thought process is going into it on both sides. And I mean, there's two sides to every japati. So I'll look into it and let you know.
Yeah, okay, thank you. で、まあ、その、まあ、要するに質問というのは、そのインターネットのウェブサイトでそういう説明、プラパーダはこういう意味で言ってるんですよ、こういう意味で言ってるんじゃないですよっていう説明があったとしても、まあ、バガヴァタム自体にはそういう、その、ここのウェブサイトにそういうディスカッションがありますよっていうことさえも載ってないので、ちょっとこう読者が探しにくいかもしれないという質疑だったんですけれども、まあ、今それについて議論がいろいろあるので、まあ、ちょっと見て、今どういう今その BBT がどういう議論をしているのか後で教えていただくということです。はい、 Thank you
You're welcome. I'll be meeting with Jayadvaita Swami very soon, and I will get the scoop on
what's
going on, and I'll let you know.
Okay? Yeah, sure. Thank you.
But I agree with you. It's an important issue.
When are you going to meet Jayadvaita Swami?
I'm going to meet him. I have to look at my calendar. He's
going to
stay with me. He stays every year for at least a few days. I think it's in August.
I see. Okay. My comment on that point is when we have a strong faith on the word of Srila Prabhupada, on instruction of Srila Prabhupada, we won't be misled.
Konyaku.
Okay. ね、私たちはですね、クリシュナ、シュラパーパーダの言葉、あるいはその教えに対してですね、強い人の信念を持っていれば、そういう説明を、まあ、物議を醸し出すような、そういう文章を読んだとしてもですね、間違って導かれないと、私はそう思っています。
That's a good point. However, there are people who don't have strong faith who read the book and then they become dissuaded, almost they become repulsed.Because it's such a cultural difference that they can't understand it. So I think Krishna Sharanam Prabhu's point is valid in that we have to, one way or another, prepare people or be able to explain to them in an immediate sense what the context is. Because everything has a context. And if they misunderstand the context, they can think, oh, this sounds like...Taliban, or it sounds like something that is repulsive to them. So it's our duty in a way to present Prabhupada's books in such a way that people can digest them. And we may know, we may have faith because we have the context. However, other people who are reading for the first time, who are coming from a very different perspective and background, may be shocked to hear certain statements. And this is what disciplic succession means in a way, is that according to the modern understanding and context, we have to present Prabhupada's realizations so that people can actually take them on and understand them.
Yeah, you did it. Your explanation this morning was very clear to me.
Oh, good.
クリシュナ・シャランプラブ、今彼が言った長い文章を訳してもらえますでしょうか。
はい、はい、わかりました。そのナガナタ・ナプラブーの指摘というのは、まあ、そういう、まあ、ちょっとこう分かりにくい説が、まあ、出てきたとしても、まあ、プラパーダの言葉に対する強い信念があれば、まあ、乗り越えられるというか、まあ、問題にならないという指摘だったんですけれども、まあ、バイシェシカプラブがおっしゃったことは、まあ、そのプラパーダに対する強い信念というのはもちろん大切なんですけれども、まあ、その全ての読者が、まあ、その我々のように敬愛者のようにプラパーダに対する信念を持っているわけではないと。でだからその初めて読んだ人でその初めて読んだ人でそのプラパーダに対する信念がまだない人がこういう 説をいきなり読むと、その文脈というのが理解できなくて、まあ、プラプラダに対するその信仰というか信頼というのを失ってしまうかもしれないと。だから、まあ、その我々の弟子としての責任というのは、まあ、そういう、まだプラパーダの教えというものを全体的に把握していない人に対しても分かりやすく理解できるように、まあ、説明する義務があると、まあ、そういうことだと思います。そういうこと。
今朝のバシシカプラブの説明がその彼自身がそういうきちんとしたその説明をしてくれたと思っています。正確な説明で僕納得しました。
うん。はい。
うん、ね。ありがとうございます。
There's a lot more to say about this, and it's an important topic, but because it's late,、
うん、
we'll have to call it there.
Yeah.
Very much Naganatana Prabhu, Krishna Sharana Prabhu, all those who asked questions and all those who participated today in hearing the Srimad Bhagavatam, and、please have a wonderful day. Always remember Krishna and never forget him. Any moment can be our last. And、we should stay fully absorbed and always be careful to remember Krishna and do our duties dutifully. Gaur Premanande, Hari Hari Bo.
Hari Bo.
Pancha.
Hari Patari Vasha. Kripa Sandhu. Hari Vasha. Hari Vasha. Hari Vasha.
Hari
Hari Bo.
Hari Bo.
Hari Hari.
よいしょ。あ、翻訳ありがとうございました。はい。